カーツ、今日は落ち着いているのか元気がないのかについて。はい、皆さん元気ですか？なんかね、僕は最近ちょっと元気がないのか、それとも落ち着いているだけなのか、リラックスしているだけなのか、ちょっとわからないんですよね。なんか前はね、本当に1ヶ月、2ヶ月ぐらい前、スペインに行く前とかね、なんかこう毎日がこう溢れるエネルギーというか、ある意味エネルギーが多すぎて、ちょっといつも少しイライラしてるみたいな、そんな感じだったんですが、なんかスペインから戻ってきて、ちょっとなんか落ち着いてますね。で、落ち着いてるというのをよく言えばリラックスしている。ただ悪く言えばちょっとやる気がない感じ。そういうことってありますよね。で、そういう時ってどうすればいいのかなと思ってね、ポッドキャストを撮り始めました。なんかポッドキャストを撮っていれば少しずつ元気になるっていう現象がねありますから、元気がない時ほどポッドキャストを撮った方がいい、元気がない時こそポッドキャストを撮った方がいい。まるで友達みたいなもんね。元気がない時に友達に電話をしたり、友達に会ったりすれば元気が出てくるでしょ。いい友達であればね。そんな感じで、僕にとっては皆さんが友達ですから、ポッドキャストを撮れば少し元気になるかなと思って、元気になるというか、その元気は元気なんですよ。そこがね、そこがちょっとこう、説明しにくい。元気は元気なんですよ。元気だけど、この溢れるほどの元気がない。子供みたいな元気がないってことね。もしかしてこれがカレーというやつですか、ね、カレーライスじゃなくて年を取るということね。エイジング、これをカレーと言いますね。不思議でしょ。エイジング、カレーライス、ね、エイジングライスじゃないですよ。カレーという漢字ね、漢字は違いますからね。加える年齢の例、年齢を加える、年齢が年を取るということです。年を取るということをカレーと言いますね、はい、カレーライスじゃないですよ。年を取るという、ね、ことをカレーと言います。これはもしかしてカレーということですか。なんかおじいさんとかって結構穏やかで、比較的ね、こうニコニコして、なんかこうあんまりイライラしてない、理想的なおじいさんとか理想的なおばあさんがいるじゃないですか。で、そんな感じなのかな。いわゆるホルモンが減少してるってこと？やばいな。まだ僕45なんですけどね、もうすぐ45。45ってもうそんなにやばいの？ちょっと心配なのかな、わかんない。もしくはなんていうか、イライラもしないんですよ。イライラも減ってるから、そんなに悪いことではないと思うんですけどね。はい。こういう時こそ、ルーティンですね。こういう時こそルーティンがいいと思って、今日も散歩をしてスーパーに行ってきました。散歩をしてね、少し遠いスーパーまで歩いて、何を買ったかというと、牛肉とウイスキー、あとはドーナツ。素晴らしいですね。本当にカレーをこうさらにこう促す、ね、年を取るような食べ物ですよね。牛肉、ウイスキー、ドーナツ、チョコレートドーナツ、これを食べるから年を取る、もうそれが明らかに分かってにもかかわらず好きなんですよね、そういう食べ物が。もちろん健康的な食べ物も嫌いじゃないですよ。食べますよ、野菜とか豆とかね。でもなんていうかな、それは奥さんと一緒にスーパーに行って、なんか奥さんが買っ って、まあ仕方ないなって感じで。僕が一人でスーパーに行くってことは、ある意味自分がこう本当に食べたいものを選ぶわけですよ。本当にね。本当の本当にね。だから、なんていうの？そんな時になんか、シンプルなパンティーとか選ばないでしょ？何を言ってるか分かりますか？まあまあまあまあまあまあ、分からなくていいです。とにかく自由に、男がね、自由に一番こう欲しいものを選ぶ時に、やっぱり下品なものを選ぶわけですよ。下品すぎるね、このウイスキー、牛肉、まあ牛肉は下品とは言わないけど、まあウイスキーやチョコレート、ドーナツを選ぶわけですよ。こんな、なんていうかな、こうセクシュアルな食べ物ありますか？まあまあセクシュアルじゃないね、全然。何の話をしている？ホルモンが出てきた。ホルモンが出てきたね。なんかやる気が出てきた。おお、やっぱりなんていうかな、やっぱりポッドキャストを撮ると元気になる。話せば話すほどどんどんアイデアが下ネタになっていって、それによってホルモンが出てきて、こう元気が出るっていうね。今気がつきましたよね、この構造的な、こうまあ問題じゃないね、構造的なこの理由ですよね。構造的な理由っていうのも変かな、構造的な役目というかね、やっぱり構造的な役目も変かな、構造的なこう結果仕組みかな、仕組みでいいかな、構造的な仕組み、いや、これを構造的という言葉では使わない、まあそもそも構造的という言葉は使う必要がないんですよ、ここでは。やっと分かった。はい、そこに戻らない。構造的な何かと言おうとしたけど違うの、そもそもその構造的なという形容詞が必要じゃなかったんですよ。全くねえ、困ったもんですよ。まあまあまあまあ、まあ、日本語の話どうですか皆さん。日本語の勉強の仕方いろいろありますよね。でこの前ね、ある生徒さんにこういうちょっとまあ正直言って、まあよく言えばチャレンジングで、悪く言えばめんどくさい、こう、まあ、ことを頼まれましたよね。先生、僕が間違ったらちょっと訂正してくださいと。そんなにたくさんじゃなくてもいいです。1分に1回ぐらいで十分ですみたいな。ちょっと待てよと。そのメッセージをもらって僕はね、おいおい、1分に1回ってめっちゃ多いなと思って。今日のレッスン60分のね、その60分のレッスンで1回に1分に1分に1回訂正してたら60個ですかって、結構大変ですよね。でしかもね、その生徒上級者ですよ。だからまあまあ分かりました、やってみましょうと言ってね、やってみたんですけど、正直言ってそんな何、間違えないんですよ。そんなに間違えない、間違えないにもかかわらず、やっぱり集中してね、その間違いを探すような顔をして、こう集中して聞いてるから、ちょっと顔が難しくなってくるんですよね。でちょっと気難しい顔でね、こう、うん、はい、それで、はいはいはいって聞いてたら、やっぱり話す人も話しにくいですよね。だからやっぱり不自然になったんで、まあ、正直言ってあんまり訂正しなかった。なんていうかな、やっぱり不自然ですよ。会話をしながら、そのなんていうかな、間違いが多ければいいんですよね。間違いが少ないから、少ない間違いを探すっていうのはちょっとこう不自然な感じがしました。もちろんね、明らかな間違いは指摘するんですよ。でもなんかその日本語っていろいろな表現があって、なんか特に間違いではないような文法もたくさんあるんですよ。なんかにとかえとかね、駅に行きました、駅へ行きました、別にまあどっちでも大丈夫、がとかはとかも結構そのまあ両方いけるなっていう時も多かったりして、ニュアンスによるなっていうことも多かったりして、最後まで文章を聞かなければちょっとジャッジできないんですよ。 で、その一番最後までそのセンテンスを聞いて、そうするとまあ次のセンテンスがスタートしますよね。そうするともうなんか、なんていうの、もうやっぱりここでストップして説明するのはちょっと会話の流れを止めてしまうから良くないなとか、まあまあいろいろな理由で難しいですよね。もちろんできるんですよね。もちろんできるけど、そうすると自然な会話がこう続かないので、なかなか難しいことですね。まあまあチャレンジングでした。で、その結果、やっぱり僕はあんまりそれは効果的じゃないなと正直思ってしまいましたけどね。で、じゃあ初級者とか中級者だったらどうかな。上級者じゃなくて初級者、中級者だったらどうかといえば、やっぱり初級者、中級者って、まだこう話すことがこうちょっとこう恥ずかしかったり慣れてない、でそういう時になんかその間違いを訂正するみたいなことをすると話しにくくなるんですよね。緊張感が高まるでしょ。緊張して話せなくなりますよね。だったら間違いを気にせずに話した方がいい。それが僕の意見なんですけど、でまあ初級者とか中級者は間違えずにどんどん話せばいいと。そうすると気がついたらやっぱり上級者になるんですね。で上級者になるとそもそも間違いが少ないから訂正するものも少なくなってっていうことで、結局なんか間違ってもいいからたくさん話すっていうのが一番いいインプットの方法、インプットじゃない、アウトプットの方法だと思います。でインプットはっていうと、例えば、まあ、この日本語コンテッペみたいな、まあ、ネイティブスピーカーが話している、ポッドキャストを聞けば基本的に、まあ僕も言い間違いはあるけど、まあ、99% は間違ってないので、ネイティブスピーカーが話す、まあ、文法的に正しい、言語をたくさんインプットすると。そして、まあ、話すとき、自分が話すときは間違いを気にせずに間違ってもいいから話す。だからそういうことを繰り返せば上級者になって、で僕の生徒さんみたいな上級者だったら、まあ同じようにね、聞くものはネイティブスピーカーでも自分が話すときは間違いを気にせずに話し続ける、まあそれを繰り返した方が良さそうですけどね。まあまあでも生徒さんがやってみたいということであれば僕は手伝いますよ、もちろん。だけどまあそのやり方がまあいいとは僕はちょっと思わないけどね。まあ手伝うけどね、もちろん手伝うけど、やっぱりあんまり効果的じゃないなと思いますね。だから効果的、一番効果的なのは、まあ、間違いを恐れずに話し続けるという。でも、多分その生徒さんとかは、その間違ったまま訂正せずに話し続けるのが、間違い続けるのは良くないとか思ってるんですね。だけど、正直言って、インプットをたくさんしていれば、自分で多分、気がつくし、訂正されていくとも、自然に訂正されていくと思いますね。なので、そこまで心配しなくてもいいかなと思うんですが、はい。なんかやる気が出てきた。いいですね。やっぱりポッドキャストを撮れば僕はやる気が出てくる。ということで、これからもやる気が出ないときは、ポッドキャストを撮っていきたいと思います。それでは、またね。